賢い患者になろう。
こんにちは。賢い患者になろう、パーソナリティ、認定 NPO 法人支え合い医療人権センターコムル理事長の山口育子です。
こんにちは。進行を務めますフリーアナウンサーの町亜生です。この番組は賢い患者になろうをテーマに、患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます。電話相談を日常の活動の柱に、医療現場により良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんとともに、どんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります。山口さん、今日のテーマを教えてください。
はい、今日はですね、若者に増えている薬物、医薬品をですね、大量に摂取するオーバードーズ、
はい、
これ乱用とも言うんですけれども、これをテーマにお送りしたいと思っています。
そうですね、このオーバードーズ、社会問題になっていると言っても過言ではないですね。
多分ニュースなどで、小学生で学校で、オーバードーズして薬物中毒で救急車で運ばれたっていうようなニュースなんかも耳にした方いらっしゃると思うんですね、かなり低い年代に広がってきていることが問題視されています。
はい、わかりました。今日はオーバードーズについてお話をしていただきます。どうぞ最後までお聞き逃しのないようにお願いします。この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします。
健保連からのお願いです。健保組合に加入する企業や事業所の皆様、健保組合に提出する届け出にマイナンバーを記載していますが、新たに従業員を採用した場合、本人家族を健保組合に加入する際に必要な届出にはマイナンバーの記載が義務付けられています。また採用した日から5日以内にマイナンバーを記載した届出を健保組合へ提出する必要があります。届出が遅れるとマイナンバーカードで医療機関を受診した際に資格を確認できない場合があります。マイナンバーの記載のご協力をお願いします。健保連からのお願いでした。
賢い患者になろう、みんなの相談室。こんにちは。番組パーソナリティの山口育子です。
こんにちは。進行の町亜生です。このコーナーでは、健康保険組合連合会、健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう、患者の悩み相談室と連動して、コムルに寄せられた電話医療相談をもとに、問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます。今日のテーマは、若者に増えている薬物を大量に摂取する、また乱用するオーバードーズについてです。山口さん、今一般用の医薬品による依存症患者が急増していると言われてますけれども、これ若者も中心にということですが、どのような状況なんでしょうか。
若年層っていうことで、10代、20代、それから30代にもなんですけれども、一般用医薬品という市販薬がありますよね。
はい、
それを乱用することによって、薬物中毒の救急搬送が増えている。そんなことを聞かれた方もいらっしゃるかと思います。2023年2月から厚生労働省で実施している医薬品の販売制度に関する検討会っていうのがあるんですけれども、そこで取り上げられている議題の一つに、乱用等の恐れのある医薬品についてっていうのがあるんですね。
はい、
で、私も構成員としてこの議論に参加しているんですけれども、コロナ禍で一般用医薬品の過量服薬による救急搬送がですね、なんと2倍に増えてるっていうんですよね。
そうですか。
で、この過量服薬っていうのは、大量の医薬品を短時間に飲んでしまうっていうことで、オーバードーズ、これ縮めて OD っていうふうに呼ばれてもいるんですね。
はい、
で、一般用医薬品っていうのは、処方箋がいらない薬局とかドラッグストアとかインターネットで買うことができる、一般的な市販薬のことなんですよ。
ドラッグストアで買えるということは、もう手軽に手に入ってしまうということですけども、そこから薬物中毒になっちゃうっていうのは、これ問題ですね。
そうなんですよね。乱用の対象になっているのは、すごく身近な薬なんです。はい、例えば、咳止めであったり、風邪薬とか、痛み止めとかですね、鎮静薬とか、抗アレルギー薬とか、それから、眠気を防止するカフェイン製剤ですね。こういったものが挙げられています。で、こういった一般用医薬品の主たる薬物とする、依存症の 患者っていうのが2012年から2020年にかけておよそ6倍に増えているっていうふうに言われているんですね。
なるほどね。救急搬送が2倍で、はい、この依存が6倍っていうのは感化できないんですがね。やっぱり薬、当たり前ですけど飲みすぎたら毒になるわけで、まあそれをこう大量に服用してしまうということで、でもただ今までは薬物依存というと、覚醒剤とか大麻とか、はい、あとは危険ドラッグも、これもやっぱり社会的に大きな問題になったんですが、やっぱりそれとは違うってことですね。
そうなんです。ちょっとね、状況が変わってきていて、はい、実は全国の精神科医療施設における、はい、薬物関連の精神疾患の実態調査っていうのが2020年に行われたんですけれども、はい、2014年には 12.0% だった覚醒剤がなんと 7.7% に減っていて、はい、48.0% だった危険ドラッグが 0% に減少しているんですね、うん、その一方で 0% だった一般用医薬品が 56.4% に上昇しているんです、
はい、
で高校生に対して行われた、うん、薬物使用と生活に関する全国高校生調査2021、
はい、
まあ、これが国立精神神経医療研究センターが実施した調査なんですけれども、うん、はい、この1年間にあなたは市販の咳止めや、風邪薬を乱用目的で使用した経験がありますか、
うん、はい、
と聞いたところですね、うん、なんと使用経験があるって答えた高校生は60人に1人。
なるほど。
乱用経験のある高校生の特徴としては、はい、まあ、男性より女性が多い、うん、それからインターネットの使用時間が長い、
はい、
学校が楽しくなくて、うん、親しく遊べる友人とか相談できる友人がいない、
はい、
あるいは親に相談できない、大人が不在で過ごす時間が長い、うん、家族と夕食を食べる頻度が低い、
はい、
あるいはコロナ禍にですね、自粛する生活でストレスが高い、うん、はい、まあ、こういった社会的孤立という共通項が見られたんだそうです、うん、
はい、
で過量服薬ですよね、うん、の理由として最も多かったのが、はい、ひどい精神的な状態から解放されたかった、
うん、
まあ、こういう理由が 72.6% に及んでいるっていうこともなんか象徴されているような気がしますよね。
なるほどね。いやでもこれはですね、低年齢化でその覚醒剤とか大麻ってやっぱり手に入れにくいイメージもあるじゃないですか。ただこの一般で売ってるものだとやっぱ誰でも手に取れてしまって、まあ、この親に相談できないとかこのストレスとか寂しいみたいなので誰もが抱えておかしくない気持ちをやっぱり薬でっていうのはね、
そうなんですね、はい、だから危険ドラッグとか覚醒剤とかだったら犯罪っていうことになるわけですけども、はい、うん、一般用医薬品っていうのは飲むこと自体は別に問題ないわけですよね、
は
い、
うん、そうですよね。だからこう誰でも依存してしまう可能性があるということですが、やっぱりこれ山口さん、はい、この依存性のある医薬品、たとえこの咳止めとかね、そういうものでも一定の規制が必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
規制が必要ではないかということで、先ほど申し上げた、はい、まあ、検討会で話し合いをしてきたんですけれども、はいはい、まあ、2014年にインターネット販売が可能になって一般用医薬品っていうのが第1類から第3類というリスク分類がされているんですけれども、はい、なんとですね、乱用の恐れがある医薬品は一番危険性が高いという第1類は1品目だけで、比較的ですね、はい、危険性がそんな高くないとされている第2類に含まれているんですね。でそこで、まあ、乱用等の恐れがある医薬品の取り扱いとして厚生労働省は次のような内容の通知を出してるんですね、
はい、
でそれは、購入者が中学生とか高校生の子供である場合はその名前や年齢を確認して使用状況を確認しましょうと、はい、それから購入者が同じ医薬品を他の店で買ってないか、すでに持っていないかっていうことを確認しましょう、
はい、
原則1人1包装で販売してくださいと。で複数購入の希望があった場合はその理由とか、うん、使用状況などを確認して、はい、支障がない時に限って売ってくださいと、
うん、
ただこれはですね、はい、インターネットで購入する場合はいくらでも買いくぐることができるわけですよね。で聞かれたとしてもいや買ってません持ってません、うん、はい、と嘘をついても確認のしようがないわけですよね。頻回あるいはまあ複数回購入している人っていうのは、うん、薬局よりも シャンプーとか、はい、ね、いろ、化粧品とか、うん、そういういろんなものを売ってるようなドラッグストアで購入することが多いようで、うん、はい、まあ、インターネットの購入も同じだと思うんですよね。はい、で、インターネットだと購入履歴が残るっていうふうに言う方いるんですけども、はいはい、違うインターネットのサイトで購入すれば、それは購入歴がまた別になってしまうので、あまり私は意味ないかなと思っていまして、それから販売数量が制限されていない総合感冒薬っていうのも、まあ、頻回とか複数回購入の対象になっているようなんですね。まあ、こういった若年層が容易に危険にさらされている一般用医薬品の販売には、まあ、私はやっぱり一定の規制が必要だというふうに思っています。そうですね。で、依存性のある成分の医薬品を販売するのは、まあ、例えばですけれども健康サポート薬局といった、うん、一定の要件を満たした薬局でしか購入できないようにするとかですね、はい、あるいはインターネット販売の際にはマイナンバーカードで、うん、何を購入したかっていうのが、まあ、一元管理といって、うん、いろんなところで購入したとしても分かるような状況にするなど、はい、工夫が必要だと思っているんですけれども、うん、はい、ただこれまだまだマイナンバーカードって持ってる人がそんなに当たり前じゃないので、これが実現するにはちょっと時間がかかるかなというふうに思います。はい、で、購入者への確認を強化するだけではですね、やっぱりインターネット購入に、はい、流れてしまいますし、例えばメンタルヘルス上の救いを求めている購入希望者は、はい、まあ、それに気づいて、薬剤師さんであったり登録販売者であったり、そういう人がちゃんと関わってですね、必要な場につなぐサポートっていうことも必須だと思うんですね。なので、まあ、一般用医薬品はとても気軽に購入して気軽に服用している大人も多いだけに、はい、こういった乱用が起きているということに気づきにくいやっぱり現状もあると思いますので、はい、まず問題点を多くの方に知っていただいて、社会的孤立への対策を講じることも重要だというふうに思っています。
うん、そうですね。あと非行というね、夢とかけ離れた子たちがということなので、やっぱりこうダメっていうだけでは、はい、ダメで、
そうなんです、うん、
やっぱり社会的孤立、はい、やっぱり孤立孤独対策も必要だというふうに今お話聞いて思いました。
ね、現実逃避っていうようなことですから、はい、そこはやっぱりそういった面で見ていくことも大事ですよね。
うん、そうですね。まあ、あと山口さん、法律違反ではないけれども、だからといっていいわけじゃないですよね。
そうなんですよね。はい、もう一つね、問題になっているのが、はいはい、あまり聞かれたことないかもしれないですが、霊媒ってあるんです。
はい、霊媒ですか。
はい、漢字でですね、ゼロっていう漢字ありますよね。
はい、ゼロありますね。
と、売ると書いて、はい、これ、霊媒っていうふうに読むんです。
はい。
で、これはね、医療用医薬品の問題で、医療用医薬品というお医者さんが必要だと判断して処方する薬なんですけども、はい、これは、日本で今約2万品目あるんですね。はい、うん、で、この医療用医薬品っていうと処方箋が必要だっていうのが一般常識だと思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、
実はですね、はい、この2万品目のうち、はい、7000品目は法律上は処方箋がなくても購入できるんです。は
い、そうですか。
はい、これほとんど知られていないんです。
はい、
で、じゃあ処方箋出していないのかっていうと、この7000品目もほとんどはお医者さんが処方箋を書いてます。ですけれども、はい、法律上は実はなくても購入できるんですね。
うん、
で、この7000品目っていうのは、まあ、古くから使用されていて、はい、副作用の恐れが低いもので、うん、一般用医薬品にも使用されている成分などで、はい、ビタミン剤とか整腸剤とか、はい、解熱剤とか、それから鎮外去痰剤、うん、まあ、咳を止めたり、はい、痰を取ったり、はい、あるいは保湿剤、外用薬などが、うん、相当するんですけれども、はい、なんと最近ですね、はい、処方箋なしで薬が買えますとか、はい、病院に行くより価格が安く済みますと広告をして、
はい、
霊媒に特化して処方箋に基づく調剤をしない薬局が現れているんですね。
うん、あ、そうですか。
で、これがちょっと問題になっていまして、うん、なぜかというと、中にはこう長期に使用すると重い副作用が起きる可能性がある、はい、ステロイドの点眼薬、こういったものも含まれているので、はい、やっぱり安易に購入することは実は危険なんですね。で、こういった霊媒も含めて、現在問題とされている医薬品の販売制度について、はい、それを主にする薬局は認めない方向性ということで話し合いが今本当に渦中なんですね。はい、 また結果とかが出たら報告したいと思いますけれども、はい、ぜひ注目していただければと思います。
うん、でもこれインターネットでね、薬が買えるようにこうなる、副作用の少ないもの、これ便利になると思ったんですけども、はい、まさかこういう問題が起きるとは、っていうことですね。
便利っていう利便性っていうのを追求すると、はいはい、やっぱり危険なことっていうのが見過ごされがちになってしまうんですよね、はい、で私はやっぱり薬っていうのは危険と隣り合わせなので、はい、やっぱり危険だからこそ規制っていうものが必要なんじゃないかなとは思っています、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、やっぱりでこれ命に関わるやっぱり本当に救急搬送も増えているというデータ山口さん紹介していただきましたけれども、はい、本当に命に関わることになるオーバードーズというのもやっぱり忘れないでほしいですね、
やっぱりちゃんと適量飲まないと、うんはい、やっぱりすごく危険なんだっていうことは、うんはい、やっぱり知って、うん、一時的に気持ちが良くなって、はい、嫌なことを忘れられるからといって、うん、それはやっぱり体を蝕むことにつながるっていうことは、ぜひとも知ってもらいたいことだと思います。
はい、そうですね。今日は若者に増えている薬物を大量に摂取する、または乱用するオーバードーズをテーマにお送りしました。一度聞くだけで分かりづらい部分は、健康保険組合連合会、健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう、患者の悩み相談室でもご紹介しています。ぜひ放送と合わせてご覧ください。賢い患者になろう、エンディングです。山口さん、今日はオーバードーズをテーマにお送りしましたけれども、これ簡単に手に入るというところで、今山口さんね、検討会にも参加されているということです。やっぱり規制は必要ですね。
そうですね、うん、でもやっぱり利便性利便性っていうことをおっしゃる方もやっぱり中にいらっしゃってですね、はい、なかなかそのあたりが難しいところですけど、はい、やっぱり若い人を守っていかなきゃいけないので、はい、そこはやっぱり手軽に手に入るっていうようなことは避ける必要があると思いますね、
うん、そうですね、はい、分かりました。さあ山口さんからお知らせがあればお願いします。
はい、コムルは認定 NPO 法人といって、はい、まあ、公益性の高いNPO 法人に認められている認定なんですね。で、多くの人に支援していただくように働きかけなさいっていうふうに言われていまして、はい、コムルでは会員を募集しています。で、正会員は年会費が6000円なんですけども、参助会員になっていただくと年間4000円で、何の違いかっていうと、はい、総会で議決権があるのが正会員で、はい、で、参助会員はそれはないんですけれども、両方とも解放誌っていう、ま、毎回お話ししているようないろんな情報を掲載した解放誌を毎月お届けしています。はい、で、参助会員の方は寄付扱いになるので、寄付金として控除の対象にもなるので、はい、ぜひ皆さんコムルをご支援いただきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、やっぱり医療は知ることから始まるということなんで、知ることもできますもんね。はい、はい、ぜひ会員になっていただければと思います。この番組賢い患者になろうは、ラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。また番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信する予定です。ぜひラジコのタイムフリーポッドキャストでも番組をお楽しみください。次回の放送は11月22日夕方5時20分からです。ここまでのお相手は町亜生と、
番組パーソナリティの山口育子でした。それではまた来月お会いしましょう。
この番組は健康保険組合連合会、健保連の提供でお送りしました。